岸田国夫作愛妻家の一例。ルナールの日記を読んでいろいろ面白い発見をするのだが、彼は自分の少年時代を人参で過ごしただけあって、大人になってからも常に周囲を人参の目で眺め暮らした世にも不幸な人間なのである。一度は友達になるが、その友達は大概いつかは彼のひねくれ根性に辟易し、彼の方でもその友達のどこかに愛想を尽かして、どちらからともなく離れていってしまう。作家として痛ましいほどの良心を持ち、真実を追求する態度の厳粛さはおよそ悪魔に疲れているとでも言いたいくらいなのに、人を愛し人から愛される何者かを書いている不思議な性格が針のように彼を見る心を刺すのである。そういう彼がこの世でただ一人無条件に愛し得たのは、平凡なようだがその妻のマリーであった。しかもその愛情の細やかさ、純粋さ、気高さはまず私の知る限り類がないと言ってもいいくらいである。彼の日記はその細君についてしばしば語っているが、細君なら時々それを読むかもしれないという配慮のもとに書かれてはいない。その証拠に細君に知れては困るようなことも書いてある。彼は22で結婚した。パリで腰弁生活を始めた時代である。処女作の出版を断られた時代である。細君はマリネットという愛称で呼ばれ、10年の草稿の妻は彼の目に常に新鮮であった。彼は彼女を芝居に連れて行って、さて言う、マリネットもまた彼女のそそたる装いにおいて成功した。レースにくるまってしとやかな共和の女神のようだと。彼はまた一座の女たちの露骨な話題に打ち興じている中で、自分の細君がどんな風かというのを退屈しきった純潔さと見るのである。大概の男がこういうことを言うと常にどこか甘くなるものである。そう感じることが決して甘いのでもなく、感じたらそれをその通り言って、これまた必ずしも甘いわけではないが、そう感じる感じ方、それを言う言い方の中にある種の隙が生じるのである。そういう隙が生活の全体を膨らましている場合があり、それが人間の愛嬌のようなものにまでなって、時には底の知れない深みを与えることがある。ロシア人などにはそういう傾向が多い。それがフランス人、ことにその中でも神経の塊のようなこのルナールの細君礼賛ぶりには、普通に言う甘さというものは微塵も感じられず、その代わり泣いている子供がふとおもちゃを見せられて泣き止んだ時の、いわばあのほっとするようなものが潜んでいる。天真爛漫は彼においてはまことに痛切な救いなのである。そして彼をその状態に置きうるものは天下に細君一人なのである。彼のケチくさい自尊心、青白い懐疑、くすぶる反抗精神が彼女の前で雲散霧消する現象は、まことに壮絶の極みである。もっとも、壮絶という言葉に皮肉な意味はない。あるいは悲壮という方がいいかもしれない。事実、私の胸は涙でいっぱいになることがある。彼はあるところでこう書いている。マリネットは次第に伸び育って怒りになりそうな私の不機嫌を 芽生えのうちに摘み取る術を知っている、と。世間にこういう細君が絶無であるとは言わない。また自分の妻の美点を各知り、感謝の念を持って各語る男が全くいないとは限るまい。しかし、ルピック夫人を母親に持ち、自分は誰からも愛されていないと叫ぶ少年、人参の生涯を考えたならば、結婚が彼にもたらした一つの幸福について、我々はそれを単なる幸福という言葉で片付けうるであろうか。表を見せれば必ず裏を言う彼。成功の陰で自己を嘲笑い、友情の重さを計りにかける彼。そして浮気をしない亭主とは、この世で一番しょんぼりした男であることを認める彼が、ただ望んで得た女なるがゆえに、妻を尊しとするはずはないのである。マリネットとはどんな女性であったろうか。二人はある日、墓地を散歩した。彼女は一つの墓石の前にひざまずき、その表面へ指で、それゆえ、あとは残らないが、二人の名前を書いた。その時の彼、ルナールのしんみりした顔つきを想像するのは、これは読者の当然な権利である。聡明で聡明なるがゆえに、単純で、定粛で、定粛なるがゆえに、コケットな一人の女性を考えてみることもできる。再び言うが、結婚後10年、希代のすねもの、純日本的テレヤ、ルナールをして、野にスミレをつましめ、これを妻への土産とせしめた者は、ただ単に孤独な魂の干渉に過ぎないであろうか。彼は結局、妻の姿を次のように描いた。パジーへ散歩。私は林を抜ける。感じのいい道を選んだ。ところが、まるでドロドロの道だ。泥の中に踏み込むたびに、マリネットは、何でもないわ、とか、もう大丈夫、心配しないで、草の中で足を拭くわ、とか言う。こんなふうに泥だらけの道にも文句を言わない女。それは生活を恐れないいい道連れだ。ところで、この頃はもう私は小さな子供みたいにしている。私はマリネットに言う。お前には母性の本能をすっかり満足させてくれる申し分のない子供ができたんだよ。その子供はまず何でも許してもらいたがってるんだ。仕事をしないでもあんまり叱らないでくれって言うんだ。そうして全然何にもしないでいられればいつまでも喜んでるんだ。マリネットは私にすべてを与えてくれた。私の方は彼女にすべてを与えたと言えるだろうか。やっぱり私のエゴイズムはそっくりそのまま残っているような気がする。私が彼女に率直に言ってくれというとき、彼女は私の目の色でどこまで本当のことを言っていいかということをちゃんと読み取る。これは私が愛していると確信できる唯一の人間だ。それから私自身と。が、まだ私自身の方は。私はよく自分で自分に嫌悪のしかめっ面をさせることがある。そうだ。彼女を私は非常に愛している。しかも決して私が見損なっているわけではない。おそらく彼女は私のことが不安になって、そして自分でこう言い聞かせたのだろう。 自分を救う道はたった一つしかない。あの人を絶対に信頼することだ。そうすれば決してやり損なうことはないだろう。知らないで万一やり損なっても、あの人が教えてくれるだろう。そうして許してくれるだろうと。時々彼女が子供たちを見守っていると、実に子供たちに近く見えて、まるで子供たちは彼女の2本の枝みたいだ。彼女の心はその目に現れているバラ色の心だ。太陽のような心だ。彼女の目の底には、網膜の上には、愛情にも曇らされない一つの鏡、一つの小さな部分があるのだろうか。そしてそこには、私も美しくは映らないのだろうか。彼女のむき出しの腕には両身がある。私にはマリネットがある。私はもう何にも要求する権利はない。彼女のそばでは、私は俺の作品はとか、俺の特質はとか、俺の才気はとか平気で言える。そして少し躊躇しながら、俺の才能はとも言える。彼女はこういう言い方を実に自然に受け取ってくれるので、私の方でもちっとも気恥ずかしさを感じない。彼女が私をよくしてくれたかどうか、それははっきりわからない。しかし見たところは確かに良くなった。彼女が私のおかげでひどい貧乏をするかもしれないと思うと、胸が詰まるような気がする。しかし私は大急ぎでこう考える。彼女はきっと立派にそれに耐えてくれるだろう。そうしてますます俺を愛してくれるだろう。彼はフランスに生まれ作家となり、しかもその作品のうちで一度も貫通を描かなかった珍しい人物である。おそらくこの種の空想は彼には耐えられないものであったに違いない。ある作家について彼は軽蔑の口調を持って言うのである。妻に裏切られても傑作が書けさえすればいいと思っているような男と。しかしその彼もしばしば夫婦生活の危機を問題とした策を書いている。日々のパンやヴェルネ氏のごときはそれである。日々のパンの女主人公マルトには、確かに彼の祈願が込められている。アルフレッドを騙そうなんて気は毛頭ありませんわ。それにしても決して騙さないってことが確かに分かってたら、それやつまりませんわ。私、これが美しい人妻マルトの言葉なのである。夫の友人で彼女を賛美する男に対する婉曲な防御である。彼女はこうも言う。永久に節操を守るなんていう誓いを立てたくないんですの。真面目な女でも、私は時として自分の抵抗力を疑う真面目な女ですわ。作家ルナールの女性は、彼の言葉のごとく陰影に富み、男心の隅々までを知り尽くしている。妻マリネットの面影がそのままこのマルトの中に映っているかどうかは疑問である。おそらく本質的に別個なタイプのようであるが、彼が女性ことに自分の女に求め望むものは、彼のエゴイズムと 脆さに対する趣味との惨憺たる摩擦から生ずるものであって、彼の愛妻心理もまた尋常一様なものではないに決まっている。婦人公論昭和10年12月。